はーい、
はい、東洋ガレージです。だいぶ秋めいてきて、もう冬の訪れを感じるざるを得ない感じになってますかね。
まあ青々してますけどね。
いや、これが配信される頃は、配信される
時はそうですね。
ハロウィン終わったかな。
終わってます。11月突入するかしないかぐらいですね、
コロナはどうかな。とか言ってみたりしてね。こういうこと言ってっからさ、後で使えなくなるんだよ。変な意地でしちゃうから。
季節感がせっかくあの第何話とか入れてないんだから、これ。
そうなんだ、ね、自由に
自由にやってん
だ、はい。じゃあ今回もあの、
はい、
なんだっけ、ツイッターの方からいただきました、はい、アレアイスさんからいただきました。
ありがとうございます。
アレアイスさん、ちょっとアイコン変わってセローに、セローじゃないのかな、これ
セローですね。セローの250ですね、うん。これ最終のやつですか、もしかして。いや、最終とかよくわかんないけど。
最後の方の、
最後の方のやつですか、
うん、だと思います。アレアさんからいただいたお題は、
はい、
スクーターを早く走らせるコツで一席お願いします、ということで、
はい、これは新平さんですね。この間の近畿のやつで、
そうなんだ、
ね、なんか入賞してましたよね。
入賞してた、入賞してたっていうか、これ言っちゃあれだけども、はい、4台しか出てないから。
あ、そうなんですか。
4台中3位だから大丈夫です。
でも入賞ですよ。
入賞は入賞だから、言われるまで誰も気づかない。
確かに。
いや、スクーターもだから、うん、本気でっていうか、うん、最近去年の頭に買って、うん、乗ったのが 2回とか3回ぐらい、
あ、はいはい、
あのサーキットでね、早く走らせるコツはね、俺が知りたいぐらいなんですよ。で、まず一番最初に普通のオートバイと違うなと思うのは、
はい、
まあ、特に 50cc スクーターね、
はい、
まあ、他のスクーターもそうだけどね、あのタイヤ系、
あのタイヤ系
が小さいじゃないですか。
そうですよね、うん、
あれがちょっとね、やっぱ怖いっていうか、ちょっとのギャップでも取られるっていう感じですかね。あと、バンク角がないでしょ
う、うん、まあ確かにそうですね。
で、早く走るも何も、ほら、もうギアチェンジとかが自動じゃない、
うん、そうですね、アクセルひねったらっていう感じですもんね。
だから普通の一般道とかで、まあ別に速く走る必要はないと思うし、うん、まあ、コースを走らせる時とかって思ったんだけど、うん、
はい、
あれって本当変速ができないからさ、うん、コースに合わせたセッティングをするしかない。
まあそういうことか。そうですよね。
ウェイトローラーとか、ね、うん、
やっぱそういうところはサーキット走る上でいじっていいところなんですか。
なんかファイナル扱い、ファイナルっていうか、そのギア扱い、
はい、
みたいなんだよね、うん、だから、まあ、大体そこはね、許されてるんだけど。
あ、それはいいんですか、じゃあ。まあ、でもそれぐらいしかいじるとこないですもんね。
うん、そうですね。
あと軽量化、
そう、うん、軽量化っつっても、なんか体重制限あるとことかもあったりするから、レギュレーション的に。で、なんかもう本気の人っていうか、もう上位にいる人のさ、こうブログとかさ、話とか聞いててさ、やっぱすごいんだよね、
うんうん、
もう完全にエンジンもさ、もうバラしてさ、うん、やり込んでるっていうのかな。
あ、バランス取ってっていうことですね。
ウェイトローラーとかもさ、よく売ってるのでさ、例えば 5g がさ、
はい、
3つセットとかで売ってんじゃん。それをさ、買ってきてさ、あの、あ、重量測るの。
あ、はいはい。
やっぱ誤差があるじゃん、うん、で、それを揃える作業から始まるからね。すごくない。
なんだろう、なんかジムカーナ乗ってる連中と似てますね、ちょっとね。
いや、だからやっぱ突き詰めるとね、うん、そうなっちゃうみたいな。パーツいっぱい買って、その誤差が少ないやつを選ぶとかね。
もちろんベアリング関係も全部交換してっていうことですよね。
ウェイトローラーってさ、こう大体3の倍数入ってるじゃないですか、うん、はい、レースとかになると、その重量合わせるために4つとか5つとかで走ったりする人もいるらしいんです
よ、う
ん、ちょっとバランス悪くなるみたいな、
はいはい、
あと10周20周ぐらいの話だから、それでいいんだっていう人もいるみたいだし。で、それを、うん、その自分で探していくっていうのが大変なんだよね。スクーターはね、特にあの本当、そのセッティングが大事かな。
まずはセッティングってとこですね。
そう、
あれ、キャブとかはいじっていいんですか。
あ、そのレギュレーションによるけど、基本的には自分の方はあんまりいじっちゃダメ。いや、キャブっていうかインジェクションだよね、
うん、マフラーとか。
インジェクションはやっぱね、いいなと思うのはさ、倒してもさ、漏れないんだ。
なるほど。 スクーターねえ、
パイセンスクーター似合わない感じしますけど。
うん、似合わないですよね。スクーターってでも俺ジョグゼットぐらいしか乗ったことないかもしれない。
ジョグゼット、
はい、20歳ぐらいの時に、まあ、ハンドル最終的に盗まれて、ね、
こんなハンドル盗まれるって何ですか。
すごいですよね。だったら車体持ってけようとか思ったりするんですけど。
ハンドル盗まれるとこあるんだ。
あるんですよ。船橋すげえって思いましたけどね。
船橋ね、
うん、ハンドルなんだ。
船橋でもそのパイセン20歳ぐらいの時、まあその、
はい、
若い時とかってさ、
はい、
結構暑くなかった。
暑かったですよ、ね、結構、うん、
一応湾岸地域だから。そうそうそう、ウォーターフロント地
域。船橋津田沼あたりは暑かったです ね結構ね。
船橋も山側と海側結構離れてるんだけどね、
うんうん、なかなかです。なかなかいいところで育ちましたよ、う
ん、で
船橋港、うん、でもどうだろう、ドリフトとかはまだやってましたよね確かね。
あ、俺20歳ぐらいまでだったような気がするな。
あとあの別の意味で熱かったのが幕張のあの難波橋。難
波橋、うん、あ有名
有名で今アウトレットとかあるところもあそこその何難波橋みたいな感じで、
うん、
難波スポットなんですよね、うん、あの不毛な時間。
あそこもたまに走るけど、あの第2湾岸とか、第2湾岸っていうの、はいはい、あのレッドブルのレースやってたところとか走る幕張のさ、なんかもっと都会的になるのかなと思ったけど、もうずっとあのままだね。もう
そうですね、発展しないですね。もうちょっとなんかいろいろできるのかなと思ったけど、
なんか区域区域がさ広すぎてさ、なんか歩いて移動しようとできないんだよね。区画か、区画がで広すぎてさ。
俺は日本のカルフォルニアって言ってんですけど、ね、
あの千葉フォルニアじゃないの。
千葉フォルニア。
あそことなんだっけ、普通じゃなくてなんか降りた高速道路、立山道降りたところであるじゃん。
あ、はいはい、
ヤシの木みたいなのがいっぱい生えて
る、うん、あの立山ですよね、最後のところですよね、うん、似てる。
似てますよね、
うん、あのヤシの木が枯れてる時がすげえショックなんですよね。
でも頑張ってますよね、あそこ千葉は、うん、
頑張ってる。ゲンチャリか、あすげえか、蚊にやられてる。
スクーターもそうだけどさ、うん、自動なんていうの、オートマの範囲でいうとさ、カブとかもなかなかだよね。
カブもそうっすよね。カブのレースやってる人たちっての、
いや俺 やりたくて、
はい、
もう1台買ったんだけど、
まあ、
でこの前 その耐久レース出た時に、
はい、
あのそのカブの車体がどうなってるのか見せてももらおうと思ってちょっと行ったんだよね、
うん、
回ってさ、でたまたま前日入ってさっきちょっと止まったんですけど、隣の人がその下部のレースやってる人で、ちょっといろいろ話聞いて、
うん
うん、なかなか面白そうだな。
下部レースいいっすよね。
なんかね、シフトアップは良さそうなんだけど、
うん、
シフトダウンが難しそうなんだよ、
ね、ああそっか、
うん、
なるほど。カブはエンジンはもちろん、うん、あの昔の3速のやつで、
いやそれがね、いろいろカブならいいみたいなノリがあるから。
そういうのなん
みんなだから 4速のカスタム、カスタムだっけ、
はいはいはい、あとリトルカブとか、ね、そういうやつですか。
そう、あのリトルカブとか4速の革命のやつとかさ、
はいはい、
でインジェクションのカブすげえ速い。
ああそういうのも一緒に
一緒に、そうそうそう。
すげえな。あれタイヤとかどうなんですか。
タイヤはバトラックスがみんな履いてね。
あ、バトラックス、うん、あのほらは、通常のスーパーカブじゃなくてプレスカブとかって確かタイヤのサイズでちょっと
14インチ
ちっちゃいですよね、うん、ああいうので履き替えてもいいっていうことなんですか。
プレスカブはどうなのかな、だいたい17インチの方が出てたけど、ね、14インチは多分ね、あのハイグリップタイヤ出てないんですよね。
ああそっか、まあ確かにそうっすよね、17、うん、
そのレースはなんかハンドルがノーマルで、
うん、
あのなんていうの、レッグシールドはつけなきゃいけないっていうやつで、
はいはい、その他は別にこれといってって感じですか。
ちょっと細かくはレギュレーション見てないんだけど、あと排気量ぐらいかな。
カブもパーツいっぱい出てますもんね。
出てますね、
うん、そっか面白そうだけどすっげえ熱そう、熱そうというかヤバそうな人いっぱいいそうい
やでもこの前出たところはこう、うん、なんていうの、ほんわかレースだから意外と楽しかったです。なんかもうピリピリしてんのとか嫌だからさ、
本当ですよね。なんで遊びに行って楽しみに行ってピリピリしてるとこ行かなきゃいけないんでしょうね。
それが好きっていう人もいるからね、うん、本気の人とか
いや上を目指す人なら分かりますよ。
でもあワンチャンあればぐらいの方がいい、うん、
本当だ。ちょっと気にはなるんですよね、うん、だから転がってる 50F をなんとかできねえかなとか思ったりとかしてるんですけどね。
NS50F、
はい、
あや作ったらいいですよ、
ねね、一応組んではあるんですよ今。
あそうなんですか、
うん、組んでもう形はできてるんですけど、
サーキット仕様にしましょうよ。
そうなんですよね、ちょっとやりたいんですけどね、
うん、
ただ持ち運びするときとかどうしようとか。
あー、うん、そっか、
フリードのときだとね詰めたんですけど、
私あれね、トレーラー買ったもんね。トレーラー、
トレーラーか、トレーラーって転がってんだよな会社に
K ナンバーのやつ、乗用車で引けるやつ、
乗用車で引けるやつ、
うん、トレーラーすげえ考えたんですけど、うん、トレーラーの置く場所の確保と、
うん、
そこがな一番ネックだな。
ありますよね、
だってあの車検とかそんなかかんないです
よ、うん、俺でもトレーラー置く場所あるんだったら軽トラが
そうね、そうなるね、そうなる、
うん、軽トラだなってですよね。そうガラッて話変わっちゃいますけどいいですか。
どうぞどうぞ。
もう俺そうだ、収録の一番最初に言おうとしてたんですけど、うん、また SR 熱が
言ってた言ってた、
加熱してます
元カノに未練があるタイプってい
やもう俺は違う、元カノが俺にまだ気があるタイプ気があると思い込んでるタイプですから。
別れてだいぶ経ったのにね、
あの子は多分まだ俺のこと好きなんだろうなって
あれ誰か違う人からいいねされたその
あれを、あ、その
会話を
でもなんか SR の顔面見てるとライト周り、
うん、
ああやっぱこいつ俺のこと好きなんだろうなすげえ今欲しくて。
いや絶対そうなるんですよ、
なかなか抜けられない
沼っていうかもうライフワークになるしかないです。
そう、もう俺完全に沼から抜けきってたかなと思ったら多分膝ぐらいまでまだどっぷり使ってたと思います。
やっぱなかなか抜けられないですよ。
抜けらんない、
一度入っちゃうと、
はい、だって俺車体持ってもいないのになんかアルミタンクとか買おうとしてますからね
結構いろいろ高橋さんにあげちゃってたけど。
あ、そうそうそう、あげたんですよ ね、
ね、
うん、ねえ、あの SR 楽しんでてくれりゃいいんですけどね
もしかして回収しようとしてる
あ、でもその手もありますね
いや乗らないんだったらみたいなさ、 あるよね。
でもそれも一つの手ですね、うん、乗らないんだったら。いや、ただ本当今ね、昔 SR 乗ってた人たちがみんなもう手放しちゃって、
うん、
全然声かけても帰ってこないんですよ。
あ、
うん、去年一昨年ぐらいまでは、一昨年ぐらいまであったんですけど、
だから他の乗ってるってバイク自体降りちゃった。
バイク自体降りたのもいるし、要はそのなんだピンクナンバーのスクーターに変えたのもいるし、大型に乗り換えたのもいるし、まあでもハーレーですよねやっぱ。
ハーレーね、
ハーレーにやっぱ行ってますね。
一度はハーレーかな、
一度はハーレー、うん、まあ気持ちは分かりますけどね。俺もちょっとパパさん欲しいなって
そうね、あんまごついのはあれだけどね、うん、
パワさんいいなって、スポーツスターってやついいなとか思ったりするんですけど。で SR なんですよこれ、もしかしたらねこれ流れてる時には勝ってる可能性が恐ろしい、うん、はい